ふるさとの風。放送聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。新しい1年が始まりました。1日でも早く拉致被害者の方々が日本に帰国できるよう、日本は拉致問題の解決に全力で取り組んでいきます。番組では最初に、先週に引き続き北朝鮮の人権侵害問題啓発週間の模様についてお伝えします。今週はこの啓発週間の行事の中で行われた拉致問題を考えるみんなの集いについての紹介です。そして今週の一曲のコーナーでは、この集いのライブコンサートで歌われた南こうせつさんの国境の風をお送りします。また列島だよりのコーナーでは、日本各地のお正月の風景をお伝えします。それでは今日も30分間お付き合いください。さて、先月12月10日から1週間は北朝鮮人権侵害問題啓発週間でした。この期間、日本全国各地で拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題解決への対処に向けた様々な行事が催されました。この番組ではそれらの行事の中からいくつかを順次紹介しています。今週は12月16日に行われた拉致問題を考えるみんなの集いの様子をお伝えします。この集いは、拉致問題を国民により身近な問題として感じてもらうために政府の主催で行われたもので、およそ500名の参加者がありました。まず最初に、この集いの中で行われた南こうせつさんによる懐かしいフォークソングと、池田理代子さんを中心とするアマチュア合唱団によるふるさとの四季という童謡などのメドレーのコンサートの様子をお聞きいただきましょう。
私が待たされた。荒い髪が芯まで冷えて、小さな聖剣カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。若かったあの頃、何 怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。
南こうせつさんと池田理代子さんのお二人は、拉致問題の解決に大変に高い関心を持っておられ、歌を通じて解決に向けた活動を積極的に行っています。南こうせつさんは、アメリカ人の歌手、ノエル・ポール・ストゥーキーさんと共に、拉致被害者を支援するためのコンサートで共演したり、自らが作曲した歌で、拉致被害者やご家族を励まされたりしています。今回は神田川をはじめ5曲を歌いました。このライブで歌われた国境の風を後ほど今週の1曲のコーナーでお送りします。池田理代子さんも拉致被害者家族のために自らが中心となっている合唱団真夏に第九を歌う会とともにチャリティーコンサートを開いたり、ご自身のコンサートの会場で拉致被害者の写真展を行ったりしています。今回も、ふるさとの四季と題して、春の小川や、もみじ、雪など、懐かしい童謡などで、日本の四季を綴った歌のメドレーを披露しました。この集いでは、お二人のコンサートのほか、映画、めぐみの上映と、池田理代子さんと、拉致被害者、横田めぐみさんのご両親との対談が行われました。次に、その対談の一部をご紹介しましょう。
本当に漫画を描くのが好きだったり、絵を描くのが好きで、歌も好きですけど、池田理代子さんのベルサイユのわらがもう本当に大好きで、どうしたらこんなに描けるんだろうって、もう毎日描いてたんですね。
私の作品のファンでいらしたということで、ぜひご両親を励ます、何かしたいなという気持ちがあったんですけれども、私に勇気がなくて、でもなんか一言でいいから励まして差し上げたいなと思っておりました。それで思い切って長い手紙を書かせていただきました。今まで勇気がなくてごめんなさいということ で、 でちょうどその時にベルサイユのバラ大辞典という本が出たんですね。そこにサインを入れまして、めぐみちゃんお帰りなさいというそういうコメントを書いて、ぜひ戻られると私は信じてますので、そしたらこれを見せていただきたいということでお手紙を書かせていただいて、それ以来です。
皆様からいろんなプレゼントをいただいてるんですけど、これがめぐみに帰ってきたらやっぱり一番喜ぶんじゃないかと思っています。
もうなんか親戚のような気持ちで、ずっと私は自分が生きてる限り応援していきたいと思っております。めぐみちゃんが帰ってきたら絶対もう合唱団に、これ実は合唱団のこの下のブラウスが制服なんですが、めぐみちゃんの分もご用意して待っておりますので、どうぞ皆さんも思いをずっと持ち続けていただきたいと、そして一人でも多くの方にこのことを話していただきたいと、そのように思います。
集いの最後には拉致問題の一日も早い解決を願って、会場全体が心を一つに合わせてふるさとを合唱しました。以上、拉致問題を考えるみんなの集いの様子をお伝えしました。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。お正月に入ると日本各地ではその地方に古くから伝わる様々な行事が行われます。今週はその中からいくつかをご紹介いたします。田中稔さん、有本恵子さんのふるさと兵庫県神戸市の生田神社では、新年を迎えると家内安全や無病息災などを祈って太鼓の音が響き渡ります。去年は173万人もの参拝客が訪れました。田口八重子さんのふるさと埼玉県では、毎年1月3日に七福神に仮装した人々がパレードを行います。仮装した七福神は七福神を祀るお寺や神社を回り、参拝者の幸福を願います。子供たちは神様に会えたと七福神の姿を見て大喜び。石岡徹さんのふるさと北海道では、お正月になると鮭やニシンなどの魚に米、野菜、麹を加え漬け込み発酵させた伊豆市という郷土料理が新春をことほぎます。冬には雪が積もり外出できないことも多かった北海道で、保存食として古くから重宝されてきた伊豆市、今では北海道のお正月には欠かせない料理として親しまれています。市川修一さん、増本留美子さんのふるさと鹿児島県では、1月7日頃になると鬼火焚きという行事が行われます。この行事は20メートルもの高さのある櫓を竹で組み、櫓と一緒に門松やしめ縄を燃やす行事で、焼けた竹のパンパンという音で厄を払い幸せを呼び込むとされています。メラメラと燃え上がる炎と鳴り響く竹の音が訪れる人々を神秘的な雰囲気で包み込みます。さて、1月は六月とも呼ばれていますが、この六月の睦みという言葉には仲良く親しみ合うという意味が含まれています。古くから1月は新年を親族で仲良く迎える月とされ、今でも親族が集まってお正月を過ごす習わしが残っています。以上、列島だよりでした。さて、次は拉致問題解説のコーナーです。今週は北朝鮮による拉致問題の概要についてご説明します。現在日本政府は17名の日本人を北朝鮮の工作員によって北朝鮮に連れて行かれた拉致被害者として認定しています。キム・ジョンイル国防委員長も2002年9月の日朝首脳会談において、拉致の事実を認め謝罪し、5名の被害者の方々とその家族の方々の帰国が実現しました。しかしながら残りの12名の方々は今なお北朝鮮に残されたままとなっています。その12名は次の方々です。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定しきれないケースもあり、日本政府は真相究明に努めています。拉致被害者のうち5名は帰国が実現しましたが、北朝鮮側は残りの被害者については死亡または 北朝鮮に入っていないという調査結果が出たとして、拉致問題はすでに解決済みと主張しています。しかし、日本側としては、北朝鮮側の説明には明らかな矛盾や不自然な点が多く、また何よりも裏付けとなる物的証拠が何もないため、拉致問題は決して解決済みではないとの立場であり、北朝鮮側に対し、すべての被害者を直ちに帰国させるよう強く要求しています。次回は、拉致問題が発生した経緯についてご説明します。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者のふるさとの声のコーナーです。今週は、拉致被害者増本留美子さんの知人の方からのメッセージをお届けします。増本留美子さんは1978年8月24歳の時に鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと共に拉致されました。留美子さんは当時会社勤めをしていました。その当時の会社の同僚の方々からのメッセージです。それでは久玉悦子さん、松永雅子さん、鉾立ゆかりさんのお三人のメッセージを続けてお聞きください。
ルミちゃん、聞こえてますか？エスコだよ。ルミちゃんと会えなくなってもう30年という長い時が過ぎようとしてます。新聞にルミちゃんと市川さんが吹上浜で行方不明と大きく載ってました。私は信じたくないという気持ちで、体の震えが止まらないまま吹上浜に行き探したんですよ。残された車の中にあなたの愛用のカメラがありました。その中に私と一緒のあなたの写真が残っていました。どうしてルミちゃんがと考えると今でも涙が止まりません。ルミちゃん、きっときっと帰ってきてくれるよね。私も52歳、ルミちゃんは一つ年上だから53かな。まだまだ長い人生、帰ってきて今までの分を取り戻してうんとお母さんに甘えて幸せになりましょう。待ってるよ、みんなで。ルミちゃんのこと一日も忘れないで。忘れたことないですよ。主任、よしみさんのことも覚えているね。ルミちゃんのこといつも話してるんだよ。私の声が届いたらきっと帰れる日まで元気出して希望を持っていてください。会える日を信じながら待ってます。悦子。
ルミ子さん、聞こえますか？いや、聞こえてますよね。私は一緒に仕事をした雅子です。お元気ですか？懐かしいでしょ。覚えてますか？ルミ子さんがいなくなる2ヶ月前5月に私が子供を連れて里帰りした時、実家まで遊びに来てくれましたよね。その子も大きくなり、いつも思い出しております。会社の慰安旅行ではいろいろなところに行きましたね。そのうち霧島では山登りがきつくて、二人が最後のゴールで、夜は遅くまで話して、あなたの天然プリを楽しかったですよね。それに会社の創立記念日11月1日が誕生日でしたね。毎年式典が終わったらゆかりさんたちと天文館の町に出かけ誕生会をしましたね。覚えてますか？本当に楽しかったですよね。こちらではルミ子さんを助けるためにお姉さんたち弟さんたちが一生懸命頑張っています。一日も早く必ず帰ってこれます。願っています。帰ってくる日を楽しみに待っていますので。そしてまた天文館に出かけましょう。もう少しです。頑張って、体に気をつけて元気な顔を見せてください。雅子。
ルミちゃん、覚えてますか？ゆかりです。29年前突然会えなくなって今でも信じられません。あれは8月11日土曜日に私の家に来るということで待ってたのに来なくて、2日後の月曜日にお姉さんから電話があり、びっくりしました。大変な思いをしたのよね。私にオレンジのベストを編んでくれたの覚えてますか？一日でも早くルミちゃんが帰ってきてくれるよう頑張ってます。そんなに遠いことではないと思います。 それまで頑張ってほしいです。えっちゃんもまさこさんも女子校の同級生の方々もルミちゃんが一日も早く帰ってくる日を願ってます。
ルミちゃん、えつこだよ。頑張ってね。みんなして待ってるからね。早く帰っておいでよ。
ルミちゃん、まさこです。早く帰ってきてください。待ってます。
ルミちゃん、ゆかりです。待ってるよ。
増本ルミ子さんが拉致された当時の会社の同僚の方々のメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は拉致問題を考えるみんなの集いで行われた南こうせつさんのライブコンサートの中から国境の風をお送りします。
それではもう一曲、ちょうどその拉致家族の皆さん、5人の皆さんが飛行機でこう戻られた時に作った歌なんですけども、それを見て作ったわけで、偶然こう国境の風っていう歌を作ったんですね。で その年にその家族の皆さん帰ってきた、なんか不思議なこう共受性って言いますか、シンクロニシティを感じますね。感じました。そして思うことは、これは絶対に諦めてはいけない。そしていつどんな時でも、我々日常生活のことでもそうなんですけども、人間が思う力というのをバカにしてはいけない。私たちが明日どういうふうに生きてるかっていう、そのイメージを今すると、明日そのように自分は生きてる、このイメージする力を絶対失ってはいけない。つまりあの拉致家族の皆さんが100人以上、あるいは何百人っているって言います。実際にはその人たちが全員帰ってきて、よかったねって、そのニュースがわーっと流れてる、あの羽田か、まあ、どこかわからないけど帰ってきてる、家族と再会してる、そのイメージを国民一人一人がもっと持ち続ける、絶対それは実現できると私は心の中で確信してます。
この国境の風、南こうせつさんは拉致被害者救出への思いを込め、この歌が国境を越えて北朝鮮に届くことを願って韓国語でも歌いました。
日本頑張れ。
南こうせつさんのライブで国境の風をお聞きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また、朝鮮語放送、イルボネパラン日本の風は、夜2時から30分間、周波数9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。